和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は桜の便りが届き春を迎えている松前町をご紹介しています。松前公園、松前藩屋敷の中にある松前町観光協会で、観光協会会長の石川文明さんにお話を伺っています。
日本の方の桜イメージって実はソメイヨシノだと思うんです
よ、ね。
なので、1週間から10日ぐらいの世界のパッと咲いてパッと散るみたいなところにあの桜感覚があるんだと思うんですけども、はい、松前の桜は長く楽しむことができるのと、250種類ありますので、色がですね、はい、それぞれの桜で色違うんですよ。
わ
ー、から樹形も違うんです、木の形、
はい、形ね、
はい、なのでちょっと角度を変えて見ていただくというのが一番いいんですね。
はあ、
なので桜の名前をこう250種類調べてみますとね、香りだとか、
はあ、
匂いだとかっていう言葉がついてる桜は、桜ってあんまり香りしないんですけども、結構香りを楽しむこともできるんですよ。
香りのある桜もあるんですか。
そうですね、それとあとパラソル型の桜だったり、
パラソル型、
要するに桜の枝の中にこうくぐり入ることができるような、玉のれんをこう手でこうかき分けるようなことが楽しむことのできる桜もあるんですね。なので一般的に東京の方なんかはソメイヨシノって上を見上げるんですけども、松前の桜ってですね、目の高さで楽しむこともできる桜も多いんです。
なるほど。
なので見方が全然違います。
はい、
でただですね、一般的にいっぺんに咲いてるイメージなんです、桜って。
はいはい、
でこれもしつこい枝の何回も同じこと言うんですけど、じゅんぐりじゅんぐり咲いてきますので、実はいっぺんに咲いてないんですよ。
あ、そう、パッと咲いてパッと散るんかなと思ったら違うんです
ね。違うんですね。2ヶ月にわたって1ヶ月間の見どころが見ごろがあるということになりますのでね、はい、なのでそのパッと咲いてパッと散るという楽しみ方ではなくて、一種類ずつの桜の違いを見ていただいたり、香りの違いを感じていただいたり、色を楽しんでいただいたりっていうのが松前の桜です。なのでよその桜とは大きく違いますので、
はい、
一度と言わずですね何回も来ていただくのがやっぱりおすすめですね。
そうですね、はい、早咲き見て、
ね、
やっぱり中咲きも見ていただいて、
そうですね、
遅咲きも見ていただいてっていうことですよね。
そうですね、
うん、
で一般的にですとね、連休後半ぐらいになると全部揃う瞬間ってあるんですよ。
あら、それはピンポイントですね。
松前では早咲きの中心はソメイヨシノではなくて、ナデンという南の殿様の殿と書いて、
はいはい、
ナデンっていうんですけども、
はい、
そのナデンが1万本の中の 5,6 千本はナデンなんですね。最も本数多いんですよ。
多いですね。
でそれが満開の時がよそでいうソメイヨシノ満開みたいな感覚があるんです、
はあ、
ところがその花って寿命長いんですよ。八重桜でかなり頑張って咲いてくれます、
はい、
で花が残ってるうちにですね、中咲き遅咲きが開き出すという世界が瞬間的にあるんですね、でそれが実はゴールデンウィーク後半から10日前後、ただ今年ちょっと早いので、
はいはい、
若干ずれるかも分からないんですけども、そういう瞬間もあるんです。
でそこはもう見逃してほしくないということですね。
なので、ゴールデンウィーク前半よりは後半、
はい、
遅咲きが咲く頃にまだナデンが残ってる確率は高いですのでね、
はい、
で風にも強いんですよ。
お
で雨にも強いんです。
あら、
なので割と寿命の長い花ですのでね、
はい、
ゴールデンウィークの後半から10日前後が一番いいかな。でゴールデンウィークやっぱりどこの桜もそうだと思うんですけど、はい、混みますのでね。
そうです。
そうするとやっぱり人が少ない時に、うん、よそにない桜を楽しむことができるっていうのが松前の特徴だと思いますね。
今石川さんがおっしゃったお話、ラジオ聞いてる方は知らないと思いますよ。
そうですね、
貴重なお話です、
はい、私も知りませんでした
、はい、ですから本当に見どころはたくさんあります、
はい、
ある中でもさらに見どころはあるんですね。
本当にね色が違うんです。最近東京中心の方ではソメイヨシノの間に紅しだれを植えてっていうのは目立つんです。東京
紅しだれ、
はい、赤いあのしだれの桜ですね。
は
で赤なんですよ、
ええ、
でそうすると白と赤でっていうコントラストがとても今の東京近辺では流行ってるようです。
は
それ松前はですねその2色だけではないです。赤も何種類もありピンクも何種類もあり黄色もあり。
黄色の桜もあるん
ですか。黄緑色なんですけどね。で黄緑色だけでも何種類もありますので、なのでその色を楽しむ香りを楽しむ樹形を楽しむってもうよその桜とは全く違う感覚ですよね。
いやーもうこれはもう大変な発見です。今の石川さんのお話聞いててでもそれはあれですね本当に松前の人たちにとってみればこんなにこう誇れるものはないですね。
やっぱり先人の努力だと思いますね。
はあ、
まあ、日本人の心の中にはね、うん、そのお城と桜っていうのが、はい、自然とこう植え植わってる
もの、ね、
そうですね、
ありますもんね、
はい、ただちょっとやっぱり松前の桜って違うんですよ、は
あ、
一度経験していただくとねちゃんと分かってもらえると思いますね。
ねえ、はい、さてその松前桜祭りですけれども去年は残念ながら中止でした。
そうですね、本当にショックがまだ引きずってます。大きいです。
ところが、はい、今年はもう2年続けて中止はないよと。4月24日から今年は桜祭りスタートですね。
とても厳しい判断をしたんだと思います。
はい、
覚悟をしなきゃいけないなっていうぐらい厳しい状況の中での、祭りを開催という決定をしたんですけども、はい、昨年ですね公園を閉鎖しました、
はい、
駐車場も閉鎖をしました、
はい、
私たちの半屋敷も、営業をしていませんしお城も営業をしてないんですね。でそういう中にあってもお客様っていうのはここちょっと言葉難しいんですけどもやっぱり来ていただいてしまうんですね、
うん、
で何も対策を取らない状態でお客様が自由に公園に入ってしまうと、うん、やっぱりこの危険度って大きいんだと思うんですよ、はい、で、今年はですね、まあ、国道の、まあ、要請等々の中で半屋敷とお城は営業ができる状態です、うん、ということはお城は公園の中にありますので、
はい、
公園を閉鎖するということはできないんですね、
はい、
ということはですね逆に考えれば去年からすると何をどうしたらいいかっていうことがだいぶ分かってきています、うん、
はい、
で感染状況に関しては道南去年よりも実は厳しいんですけども、
うん、
いろんな対策を取ることができるというふうに考えまして、
はい、
細かく細かくちょっと厳しめのルールを作らせていただきました。左側を通行していただくだとか、食べ歩きの禁止だとか、もちろん宴会の禁止、アルコールの禁止、それから、普段ですと露店食堂的な露店が出るんですけども、はいはい、それは全部テイクアウトにしてもらうとか、で、まあ、一部椅子テーブルを用意して一部だけ飲食のスペースをこちらで用意させていただいて、
はい、
そこ以外では飲食はやめていただくということと、うん、あと公園には実は6カ所入れる入り口出口がありまして、
はい、
でその6カ所自由にすると管理大変ですのでそれを3カ所にさせていただいて、
はい、
その入り口出口でもって検温をさせていただいて、
はい、
で、熱が大丈夫なお客様にはその検温済みというシールを貼っていただいて、でそのシールをつけているお客様が公園の中だったり街の中を歩いていただくというようなそういうシステムに、ま、したいなというふうに、ま、思ってるんですね。
番組を聞いての感想はメール元気アットマーク stv.jpSTB ラジオ和久井薫の元気発見までです。さあこの後は北海道ライブ朝耳をお送りいたします。さあ皆さん今日も一日健やかにお過ごしください。